私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所は新約聖書エペソ人への手紙2章14節から18節になります。それでは御言葉に聞きましょう。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち二つのものが一つの御霊によって、御父に近づくことができるのです。キリストこそ私たちの平和。4月の第二主日を迎えました。4月に入ってそれぞれに新しい歩み、また少し変化した歩み、またある方は少しペースを落として歩んでいると、まあ、この4月というのはさまざまな思いやさまざまな歩みがそれぞれにあるかと思います。私たちはどのような時も私たちと共におられる主イエス・キリストから目を離すことなく、この方に信頼し礼拝を捧げる、そのような歩みでありたいと願っています。今日ここに招かれ礼拝を捧げるお一人お一人の上に、父なる神様からの平安と導きがあるように祈ります。エペソ人への手紙2章11節から22節は、教会の一致、教会が一つなのだということについて記されています。主イエス・キリストの十字架の恵みは、私という個人を罪から救うだけでなく、罪から救われた私たちを一つの共同体に結び合わせるものです。主イエスは私たちを罪から救うために十字架にかかられ、主イエスは私たちを一つとするために十字架にかかられた。かつて神から遠く離れていた異邦人も、キリストによって神に近いものとなりました。それはキリストこそ私たちの平和だからです。平和であるキリストによって神と罪人の間に和解が生まれ、異邦人は神との平和を得て、神との平和を得た者たちは一つにされ、そしてこう神に近いものとされた。教会を一つとするもの、教会に平和をもたらすもの、それは私たちの平和、キリストです。キリストこそ私たちの平和です。教会では平和ということについて語られる。それは聖書が平和ということを語るからです。私たちの教会でも、敗戦記念日である8月15日の前後には、平和祈祷会を行って、平和について学び、平和のために祈りを捧げています。しかし現実に目を向ければ、教会が平和を告げる一方で、私たちの生きるこの世界は争いに満ちています。今日も祈りました。ロシアとウクライナの戦争、イスラエルとハマスの戦闘、そればかりではなく、今またアメリカとイラン、いろいろな部分で争いは始まろうとしているし、すでに始まっているし、始まった争いは終わりを見せない、平和がなかなか見えてこない、それが私たちのこの現実です。2009年、今から15年前の説教の一節を、少しある説教者の説教ですけど、この一節を少し長いですけれどもお読みしたいと思います。15年前の言葉ですけれども、今私たちが聞いても通じる言葉だと思います。お読みします。戦争が終わったところで平和が高らかに告げられました。 これ日本のことです。平和と民主主義という言葉はモットーとなりました。しかしそれ以来60何年、私が生きてまいりました世界は、平和の世界という名に値しないものでした。今も主イエスが地上を歩まれて、平和を作る者たちこそ幸いだと言われたあの地において、世界で最も険しい憎しみの対立が、しかも神の民イスラエルが中軸となって起こっている。イスラエルとパレスチナの人たちの憎しみが、いつその炎を消すに至るか、誰も途方に暮れるような思いで予言することはできない。実際にパレスチナの人に触れまして、その人たちの中にある憎しみに、私自身も途方に暮れる思いになったことが何度もあります。世界に目を向ければ、そこで平和を見出すことができない。15年前の言葉でありながら、そこにもうすでにイスラエルとパレスチナのことはすでに刻まれており、その争いは今も続いており、そして誰もこの炎を消す、そのような予言をすることはできないというように、今もその争いは続いております。世界に向ければ平和を見出すことはできない。それなら、教会に目を向けたらどうだろう。しかし、この説教者は続けてこう語ります。教会もまた、その平和を自分たちのうちに豊かに讃えて生き続けてきたわけではありません。教会の営み一つを考えてみましても、あそこに対立があり、ここに対立があり、あそこに敵意があり、ここに憎しみがある。改革者ルターは、私どもの教会は罪人の共同体だと言いました。世界に目を向けるだけでなく、教会に目を向けてもなお平和を見出すことができない。あらゆるところに対立があり、敵意があり、憎しみがあると。15年前、一人の説教者がこう語っておりました。キリストこそ私たちの平和です。これはただの理想主義、夢物語、お花畑思考の言葉と多くの人は聞き、多くの人は見たりするかもしれない。しかし、パウロという人は確信を込めて言います。実にキリストこそ私たちの平和だ。この実にという言葉に力がこもっている。この実にという言葉は、なぜなら、その根拠は、と確信の込められた言葉です。神から遠く離れていた異邦人は、神との間に敵意があった異邦人は、キリストによって神に近いものとされた実に、なぜなら、キリストこそ私たちの平和だからだ。キリストによって私たちは神と和解し、キリストによって神との平和を得て、キリストによって神に近いものとされた。パウロは確信を込めてここで告げています。争いの絶えないこの現実を目にしても、確信を込めてこう告げます。平和はある。キリストこそ私たちの平和だからだ。キリストは私たち二つのものを一つに、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。ここに二つのものというのは、これはユダヤ人と異邦人のことを直接には指すものです。この両者の間には隔ての壁があった。実際、ユダヤ人が神を礼拝するために向かうエルサレム神殿というところには、ユダヤ人と異邦人を隔てる壁がありました。行ってみたいですね、エルサレム神殿ね。今はないんですけど。そしてただ考古学、発掘などをしていく中で、その隔ての壁というところには、異邦人がこの壁を越えたなら、命は絶たれるっていう警告文が、異邦人向けにギリシャ語とラテン語でこう記されていたとありました。異邦人はここまでは来れるけれどもここからは入れない。異邦人はここまでは受け入れられるけれどもここからは受け入れられない。 異邦人とユダヤ人の間に隔ての壁があった。それは両者の心の内を表すようなものです。この壁が一体何を表しているのか。パウロはそれは敵意だと言うんです。ユダヤ人と異邦人、その互いの間に隔ての壁である敵意があるのだ。その敵意を生み出すものに、様々な規定からなる戒めの律法があった。キリストの十字架によってその律法というものは廃棄された。廃棄されたと言います。この廃棄という言葉は、もう捨てるという意味ではなくて、むしろ無効にするという意味です。これまでは有効だった神の教えが、主イエスの十字架によってその役目を終えて無効になるというんです。律法というのは神の教えですから良いものです。捨てる部分が一切ない良いものです。けれども、主イエスの十字架によってその役目を終えた部分もある。例えば、割礼ということ。もしくは、これは食べていいけど、これは食べちゃならないという食物規定というものがある。あとは、このような礼拝の形をしなきゃならないというものがあったり。廃棄されたもの、無効とされたもの、それは目に見える儀式的な部分、そういう律法については、これはもう今無効にされたのだと。これまでは、異邦人の割礼が、あるかないかによってユダヤ人の敵意になってた。割礼を受けてるものは良いけれども、受けてないものは悪いと敵意の基準になってた。異邦人が何を食べてるか何を食べていないか、それが敵意になっていた。儀式的な違いによって敵意を生んでいた。目に見える習慣の違いで敵意を生んでいた。外見的な事柄がユダヤ人と異邦人の隔ての壁、敵意を生んでいた。また異邦人は異邦人で、自らが文化人であるということを誇り、自負しながらユダヤ人を見下す、そういう敵意があった。教会というのは昔も今も大変に混雑している、そのようなところで、かつての教会、パウロの時代の教会には、この主イエスを信じたユダヤ人キリスト者と主イエスを信じた異邦人キリスト者が、同時に存在しておりました。どんな教会でしょうね。この異邦人とこのユダヤ人が、敵意を互いに持っていた者たちが一緒に教会の中で過ごすんです。何があっただろう。同じ主イエスを信じながらも、両者は互いに隔ての壁を持っていて、敵意を持っていた。教会の中で好むグループ、好まざるグループに分けられて、互いに敵意を持っていた。当時もこういう教会の現実があったはずです。そしてパウロはそういう教会の敵意、隔て、そういう現実を見ていたはずです。しかしパウロは確信を込めて告げます。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。キリストはその十字架によって私たちを罪から救うという恵みだけでなく、私たち両者の間にある敵意を生んでいた戒めの律法を無効化し、両者を隔てていた敵意をキリストが打ち壊したというんです。主イエスのあの十字架の血潮、裂かれた体によって、私たちの罪は許され、神と和解し、神との平和を得た。さらにキリストの十字架は私たちの間にあるあらゆる敵意をも打ち壊してくださったとパウロは言うんです。同じ主イエスからの救いに預かり、同じ神を信じる、その兄弟姉妹の間にある隔ての壁、敵意をキリストはあの十字架によって打ち壊された。主イエスキリストの十字架は、 神との間の敵意を打ち壊し、神との平和を得させるだけでなく、主イエスを信じる兄弟姉妹の間の敵意をも打ち壊して、平和を得させてくださった。私たち教会は、キリストによってすでに平和を得ている。私たちの間にある敵意は、キリストによってすでに打ち壊されている。実にキリストこそ私たちの平和です。主イエスは私たちの間の敵意を打ち壊してくださいました。そして主イエスはそればかりか、私たちを二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現してくださいました。ユダヤ人と異邦人、二つが新しい一人の人になる。一体これはどういうことだろうと。私たちがこう一つのなんか人間のようにミックスされちゃってごちゃごちゃになるのかとか、そういうことではないでしょう。松永というものは松永として、あまりこれ全世界に流れてますから皆さんの名前言えないけれども、皆さんは皆さんの名前をそれぞれ思ったままけれども、私たちは一人の人として一つに結び合わされる。それはどこにおいてか。それはこのキリストの体、教会において私たちは一人の人として、新しい人として一つにされるのだ。キリストはこれまで点でバラバラだったユダヤ人と異邦人の間の敵意を打ち壊し、そればかりかさらにキリストの体である教会に皆を結びつけ、新しい人として一つにして平和を実現してくださった。これが私たち教会の今、これが私たち教会の現実です。やがて来るんじゃない。これがパウロはこれを夢物語というか将来のこととして語ってんじゃない。今あなた方は互いの間の敵意を打ち壊されて、今あなた方は互いの間に平和を得てるんだ、あなた方は一つとされたんだと語ってる。このように私たちの間の敵意を打ち壊し、このように二つである私たちを一つにし、平和を実現してくださった方は誰ですか。それは私たちのキリスト、平和である私たちのキリストです。パウロはこうして人と人との和解、平和を語り、続けて神との和解、平和を語ってゆきます。本来ですと、まず神と人とが和解し、それから人と人との和解があると私たちはそういう順序でよく考えるかもしれません。しかし注意深く15節と16節をご覧いただくと、その順序が逆になっております。まず人と人との平和が語られ、続けて神との平和が語られている。不思議な順序です。この箇所からも様々なことが教えられるかと思いますが、今日は神との平和と人との平和というものが、これは一体なのだということを覚えたいと思います。私は神と和解したけれども、あの人とは和解していない。私は神との平和を持っているけれども、あの人との平和を持っていない。そういうアンバランスなことはないということです。キリストの十字架は、神との間の敵意を滅ぼされ、教会の人と人との間のあらゆる敵意を同じように打ち壊された。しかし、もしそれであっても私たちの間に敵意があるなら、思い出さなければならないでしょう。キリストの十字架によって神との敵意は滅ぼされ、神との平和を得ていることを思い出しなさい。そしてそこから初めてキリストの十字架は私たちの間の敵意をも打ち壊してくださって、私たちの間に平和を作ってくださったということを思い出さなければならない。キリストは私たちに平和を得させるために来てくださいました。私たちの罪を許し、神と和解させるだけでなく、私たちを互いの間の隔てを敵意を打ち壊し、 私たちを一つとし、私たちに平和を与え、私たちを共に父なる神に近づくことができるようにさせてくださったのです。教会の一致、教会の平和、先ほども申しましたが、それはやがて見出し、やがていつか至るというものではなく、キリストの十字架によってすでに今私たちに平和がある。すでに私たちは一つにされているということを覚えたいと思います。キリストによってすでに今、神との敵意が滅ぼされたように、私たち兄弟姉妹の間、その敵意も打ち壊されている。神との和解、平和を得ているように、私たちも今、すでに互いの間に和解と平和を得ている。ただ、私たちの目はあまりに多くの敵意や争いを見ております。私たちの耳はあまりに多くの敵意や争いを聞いております。そのような中で、それでもなお平和を信じ生きることが容易ではないということも私たちは知っております。そしてルターの言う通り、私たち教会も罪人の共同体ですから、大なり小なり、様々な対立があり、敵意があり、時に憎しみや、決して許せないという怒りを持つこともある。今はそんなことがないとしても、やがてそのような敵意に引き込まれることもあるかもしれない。世界だけでなく、教会の中でさえ平和を見出せない。キリスト者の間であっても平和を見出せない。そこにあるのは隔ての壁だけのような、うんともすんとも言わない、時が経てば解決するなんてことがない、敵意があるように見えることもある。しかし、私たちは思い出していきたい。私たちは目を覚ましていきたい。私たちが信じるべきこと、私たちの確信は何か。それは、実にキリストこそ私たちの平和であるということです。思い出したい。キリストの十字架の血潮を裂かれた体を、あの十字架によって、どんな隔ての壁も、どんな敵意も、完全に打ち壊され、滅ぼされたことを思い出したい。平和であるキリストは、私たち同士の互いの間にある敵意を滅ぼしてくださったのです。私たち共に生きる兄弟姉妹は、すでに今、キリストによって一つとされ、平和を得た。私たちは平和に生きるパートナーとされている。パートナーとされている。実にキリストこそ私たちの平和です。私たちは、互いの間にある敵、それが平和であるキリストによって、打ち壊されたことを信じ生きる教会です。平和であるキリストによって互いに和解があり、平和があることを信じ生きる教会です。そしてそのように信じ生きる中で、私たちがすでに得ている教会の一致、今得ている教会の平和が、私たち教会の中で目に見える形となって具体的に現れ出てきます。私たちは平和を得てる。私たちは一つとされてる。キリストこそ私たちの平和。このことを思い出し、目を覚まし歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの平和であるキリストによって、私たちの間にある敵意を打ち壊し、私たちをキリストの体によって結び合わせ一つとしてくださったことを感謝いたします。どうか聖霊なる神様によって私たちがますます平和であるキリストを信じ平和を生きながら一つの体、キリストの教会として歩ませてください。あたりを見回し、教会を見回し、そこにいる互いを私たちの平和のパートナーとして平和の眼差しで見つめ合い、平和の言葉を持って掛け合い、互いを受け入れ、何よりも敵意を滅ぼされた者として、許し合う互いと導いてください。 私たちがますますキリストを頭とするキリストの体なる教会としてふさわしく歩むものとならせてください。私たちの平和、キリストの御名によって祈ります。アーメン。